ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日の、ユーマグ iPhone ポッドキャストは都内某所の超高層階9階から、お届けしております。見下ろせば街の明かりが見えるわけなんですけれども、先日発生いたしました東北地方太平洋沖地震の影響で、まだまだ東京、本格的に稼働はできていないという状況でございまして、お店も早々に、シャッターを下ろしですね、品物もあまり、潤沢には流通していないという状況でございまして、先ほどちょっと秋葉原に用足しに行ってきたんですけれども、やはりですね、結構シャッターが降りていたり、品物が薄かったりというような状況でございました。今までもですね、東北地方では被災地並びに福島第一原子力発電所で、たくさんの方が大変な苦労をなさって、仕事をされているという状況なんですけれども、そんな状況を受けて、関東東京地方では先日来計画停電というものが、起きておりまして、グループごとに分かれた各地域で決まった時間の間停電ということだったんですが、私の住んでる多摩市の方ではですね、一応その計画停電入ってるんですけれども、停電になったりならなかったりする地域が結構あるようでございまして、ならないに越したことはないので、そういう時はですね、計画通りじゃなくても黙って状況を受け入れましょうという感じでございます。そうした地震の後の停電ということで、我々やはり iPhone、iOS 機器、Mac ユーザーとして、停電をどのようにしてしのぐかということをですね、またちょっとツイッターで投げかけたところ、何名かの方にリプライいただきましたのでご紹介したいと思います。まず、例によっていつもリプライいただく定作さん、いつもありがとうございます。停電時、デスクトップマシン、固定電話とネットがアウト。ノートはバッテリー駆動するけど、ネットは光に頼っているのでダメと。唯一 iPhone のみ通常稼働。テザリングできればなということで。iPhone のバッテリー管理はしっかりと。乾電池売り切れの折、エネループは助かりますと。いうリプライをいただきました。結構、ネット的には厳しい状況ですね。やはり光がダメになっちゃったというのが、テザリングできてらっていうのは本当そうですよね。iPhone で 3G 回線で Mac にもつながれば、それでネット環境はとりあえず使えるということですので、ノートパソコンというか MacBook、PowerBook であればですね、例えば iPhone の 3G がつながりさえすれば、あとはその MacBook、PowerBook が外部バッテリーとしてかなりでっかいんですけれども、使えるということに私も先日気がつきまして、とにもかくにもパワーブックだけは満充電にしておこうということをやっております。乾電池売り切れ、そうですね、今日も秋葉原ヨドバシカメラ覗いたんですけれども、決して乾電池を買い占めようと思ったわけではなく、インクカートリッジ買いに行ったんですけどね、プリンターの、もう当然のごとく、一応念のため、覗いてみたら電池売り場単一端にはすっからかんの缶でございました。一方、立石さん会員のですね、アキラ TT さんからは、幸い我が家ではまだ停電がありませんが、これが役立ちそうだと思いインストールしました。これ iPhone の方にですね、ということでご紹介いただきました iPhone アプリ、フラッシュライトストロボというものでございますね。これは iPhone4 用のアプリでございまして、私の、3GS では使えないんですけれども、 おそらくこれはあの iPhone のカメラ用のストロボを、まあ、フラッシュライトとして懐中電灯として使うことができるというアプリだと思います。これがあの今回の地震を機会にして作者さんがそれまでどうも有料だったようなんですが今無料になっておりまして、ダウンロードのチャンスではないかなと思いますのでブログにリンク貼っておきます。立石さんありがとうございました。まあ、iPhone4 にはその撮影用のライトがついてるんですけれども 3GS にはついてないと。しかしその 3GS をそれなりに懐中電灯として利用するためのアプリというのもございまして、私がインストールしているマイライトフラッシュライトというアプリのリンクも貼っておきます。これは何のことはない、その iPhone の画面をですね真っ白あるいは任意の色、そして面白いことでこれライターの光っていうのもあるんですけれども、そういった形で光らせるためのアプリです。真っ暗系であれば非常に有効ではないかなと思いますのでこれもリンク貼っておきます。その他ですね、 iTunes ストアのアップストアにはこの災害対策アプリケーションというのをまとめたコーナーがございまして、こちら私がいちいち紹介するよりもですね皆さんに直接見ていただいた方がいろいろと見つかると思いますので、これもリンク貼っておきますのでどうぞチェックしてみてください。また、地震の時のお話で、また会員の金子さんからいただいてます。何が役に立ったかということに対するリプライだと思うんですが、まあ、ツイッターでしょうと。電話回線落ちた後ツイッターで連絡を取り合い稲葉リーダーと合流して支え合うことができました。また一般メールも使えるのでツイッター以外の人と連絡を取ることができました。スマートフォンの強みです。バッテリーは意外と粘りましたというリプライいただきました。金子さんありがとうございました。そうですね、やっぱバッテリーは生命線ですよね。ちょっとこういうところは 3GS はかなりもうあの発売され手に入れてから2年近く経ってますんで、心もとない部分もあり、早くですね新しい方に移行できたらなとは思っております。ツイッターと一般メール、これ地震の状況下でも使えたんですね。やっぱり強いですね。そしてさらにその一緒に、徒歩帰宅をした稲葉リーダー、稲葉編集長からもリプライいただいてます。金子さんもおっしゃってますが、ツイッターは偉大でした。近くに来ていた金子さんと合流して、一緒に帰宅ルートをご存知の方の指示のもと、歩いていくことができました。また、バイバーのおかげで家族との通話も可能でした。家族総 iPhone 化の思わぬ副産物ですという、リプライをいただきました。もう、ご家族全員 iPhone なんですね。であれば、バイバーとか非常に有効ですよね。帰宅ルートをご存知の方の指示のもと、誰かに聞いたんですね。 Google マップは利用しなかったんですね。これ先日あのチャンテスさんがあの Google マップが非常に有効だったということをおっしゃってました。まあね、ご存知の方に聞いていくのが一番、確かですけどね。私あの何も見なくてもあの職場から歩いて帰る自信はあるんですけど、ちょっと距離ありすぎるんで歩きたくないですね。やっぱり先日のようにまたこういうことがあったら会社に泊まってしまうかと思います。皆さんあのぜひまたですねこういうことがあったら徒歩帰宅の際は重々気をつけてお帰りになっていただけたらと思います。そして実はアメリカの方では iPad 2が発表されたんですよね。発表じゃない、発売されたんですよね。まあ11日ですか、ちょうど起きた日ですよね。そして、今朝の朝日新聞にも載ってますが、 iPad 2日本発売延期、正式にアップルが発表しました。東日本大震災影響を考慮ということで25日に予定されていた、iPad 2の日本での発売伸びました。まあこれは致し方ないことですね。みんなで我慢しましょう。というわけで3月26日、まあ、停電等のですねスケジュールこれからどうなっていくのか。電車は幸いにして少しずつ正常に戻りつつあるんですが、ちょっとまだ先見通せませんが、とりあえずやるという方向で今は、調整中でございます。またですね、何かありましたらすぐにこのポッドキャストほかメールでもお知らせしますので、よろしくお願いいたします。それではゆうまぐ iPhone ポッドキャスト、都内某所超高層9階から杉山がお送りいたしました。それではまた。